かぶりつきマーケット情報局。
夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。今日はですね、番組後半で坂本さんに決算発表を受けてこれからの注目銘柄というのをじっくり解説してもらいますので、どうぞお楽しみに。かなり銘柄細かくピックアップして、
まあそれなりに、
はい、はい、いただくので、ぜひ皆さん参考資料ですね、は番組ウェブサイトにアップしてありますので、はい、ぜひダウンロードして、見てみてください。さて私週末ですね、大和さんのお店に行ったんです。
今日の10分ぐらい
の小さなアウトドアショップやってるんですけど、
はい、あんまり開いてないという、ね、
まさかのジャックさんが来てくれて、
そうそう、ラジオ日経のリスナーの方にはおなじみのジャックさん、
そうですね、
あここの番組にもいらしてますもんね。そうですよね。そうだ、
顔は出てないです、
ね、入りづらかったみたいです、遠くから見てて、なんか知ってるおじさん、あ、ジャックさん、
おじさんじゃない
で、ジャックさんが来て、八木さんももしかしたら来るんじゃないですかとか言って、
待ちますみたいな
連絡して、はい、したら八木さんも来てくれて、
めっちゃいい人じゃないですか。
で僕もジャックさん来たことでバイクを置いて帰ってお酒飲み始めたんですよ、
は
い、したらジャックさんもお酒飲まれて酔っ払われて、はいはい、全然知らないキャンプで来たお客さんたちに お酒めっちゃ振る舞ってました、ね、
ジャックさんが おってました。ジャックさんはずっと儲かり続けたん
で、儲かり続けてました。僕のも出してくれながら
いいですね。
だから私子供と一緒に行ったんですけど、はい、子供にもなんかずっとポップコーンとか、
お酒は
ポップコーンとかおごってくれて、なんか本当すいませんって感じだったんですけど、
みんなが助かります、
でも大和さんのお店の梅干しサワーがめちゃくちゃ美味しくて、
はい、ついに新しい水じゃなくて麦茶の次のこの柱は梅干しサワー、は
い、結構田舎漬けっていう有名な梅干しで塩分量が 11% あるんですよ、
それは高いんだっけ、
高めなんで、だから出汁みたいな味がして、
ほぼねそれだけでつま、はい、おつまみとお酒が完成さ、はい、一体化
好きですね、
三味一体みたいな感じ
でした。八木さんが好きな飲み物あれでしょう、
はい、なんだっけ、
フグのヒレ酒、青森に置いてある唐辛子かけて
飲むやつ
で
しょう。
でもスーパーとかで結構売ってるんですよ、はい、で高い時は2800円なんですけど、
そのあれが
田舎漬けっていうその、はい、で一番安い時1800円の時に買いだめて、
はい、すごい美味しかったです。
これ冬はやっぱお湯割りいけますね。
あ、お湯割りもいいですね。
いつでも、もうお湯だけは断るようにしてます。一回温めて冷ますのがすごい面倒くさくて、そのまま保存しといて、はい、めったに出ないんで、
めったに出ないのか、
もう今お湯やってないんですよ。
いやでもなんか本当にそこはアウトドアショップだということを忘れるぐらいなんかお酒が美味しかった
です、
は
い、いやいやいや、でも買って帰ってくれてありがとうございます。
あ、高額なサコ
シを、すいません、酒好きにはね、たまらんす
よ、酔ってみんな買ってくれる。
さあということで、あ、そう、ビーコミさんもぜひちょっと梅干しサワー飲みに行ってください。
車で行けないんでね、それそれ、そうそうそう、今度はね電車でね、
電車で、そう、
息子と行きます、
ね、ぜひぜひ。さてこの番組ですが YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信もいたしますので、動画でもぜひご覧ください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、注目銘柄の紹介、さらには来週以降の見通しをこの方に伺います。日本株のスペシャリスト、岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんとお電話つながっています。山本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。お疲れ様です。
日経平均ですが、今週末終わり値37,753円72銭となりました。週間では250円39銭のプラス、0.6% の上昇となっています。トピックス、こちらは 2,740.45 で終えています。0.25% と小幅ながらの上昇で終えています。今週に関して言うと、ちょっと週後半ですね、上昇の勢いが止まったかなといったところだと思うんですが、山本さん、今週の内容に関してはどんな見方されてますか？
はい、まず日経平均に関しましては今日もちょっと1円安ということで、まあ、3営業日続落となったんですが、まあ、今日途中月価上げた分を全て吹き飛ばすと、まあ、いった状況だったんですけれども、結構安値から戻したということで、今日は結構、週末にしては結構下げ渋ったんではないかという感じで見ております。で、今週は3月26日以来の、まあ、3万8000台日経平均乗せてきましたけれども、まあ、この3万8000というのが去年の秋以降の約半年間続いたレンジ相場の加減ですし、うん、2024年以降で見ますとこの3万8000円から4万円とい この2000円幅の商いが大体、売買代金4割占めておりますので、やはりちょっと戻り巻きのよりも多い価格帯といるかと思います。で、今回米国の株高で、朝方のギャップアップで、結構乗せてきた感が強いですので、ちょっと寝ている間に結構超えてくれたとこういった状況ですので、なかなか戻り待ちの売りをこなして、乗せたという感じではありませんので、やはり、こう半万8000台乗せてくると、まあ、売りが出てくるといった状況で、まあ、結果的にはここで跳ね返されたといった状況なんだと思いますけれども、まあ、ただ一方で4月下旬からの結構運気源ずいぶん上がってきましたので、まあ、騰落レーシオが 140% 超え、まあ、1年8ヶ月ぶりですし、あとは13日に25日セントのプラス返りプラス 9% ということで、これコロナ以来ですので、かなり、短期的な過熱感高まっていたということで、まあ、今回ちょっと週後半休んだことで、うん、まあ、ちょうど一泊するタイミングだったと思いますし、いいクールダウンになったのではないかという感じで見てますね。
うん、坂本さんは今週の動きどう見てますか？は
い、そうですね、まあ、決算をまあ一応挟んだような動きだったんですけど、まあ、その辺も業績というよりはまあどちらかというとこの米中 この貿易摩擦の、まあ改善といいますかね、はい、でまあ、ここの総合関税を引き下げるとこういう話が出てきて、これはもうかなり、ポジティブですので、うん、まあ、ここまで引き下げると、ね、これからなんだろう、もっと激しくしていきますよっていうのはちょっとなくて、まあ、意外と軟着陸できるんじゃないかなとみんな思ったので、まあ、ポジティブに思わざるを得ないよねと思ったし、やっぱりトランプさんもかなり株価、ね、気にする、うん、まあ、政策を、まあ、取らざるを得ないでやりたいんだろうけど、まあ、ここはやっぱり経済優先というふうになるんだなというね、投資家が安心したのかなと思ってます。
そして日本では、東証グロース市場250指数というのが週間で 4% を超える上昇だったということなんですが、山本さん、この動きはどう捉えてますか？
そうですね、去年の夏以来の高値を超えているということで、去年の4月以来の高値ということで、かなりグロース市場堅調な動きとなっております。まあ、今年3月ぐらいまでは、まあ、国内で一番強かったのは東証グロース250指数ということで、まあ、このあたりも非常に、そうですね、4月はさすがに急落してしまったんですけれども、まあ、立ち直りも早かったという感じです。で、今週決算発表2100社数的にはかなり一番多かったんですけれども、はい、まあ、新興市場の決算もかなり13、14、15日に集中していたということで、結構材料ありましたので、まあ、そういったところで結構いい決算を出した銘柄が買われたといった感じだと思います。まあ、売買代金も連日2000億円超えということで、こちら活況と言われるレベルですので、まあ、そういった意味では、まあ、後半はちょっとプライムの方、主力の方はちょっと一旦ちょっと休んだ感じですけれども、一方でこの新興市場の方に物色が移っているという感じで、流れとしては非常にいいんじゃないかと思いますね。
はい、そうした中で今週のピックアップ銘柄見ていきましょうか。まあ、先ほども話ありましたけど、まあ、今週はもう決算発表というのが、まあ、ほとんどある程度終わったといったところだと思うんですが、動きに関して個別ではどういったところに注目しましたか？
そうですね、今週は中古型系が結構中心だったと多かったということで、まあ、値上がり率上を見ますと、まあ、相変わらず MBO 関連ですとか TOB を材料にした銘柄が結構上がっているといった状況なんですけれども、やはり、まあ、決算良かったものはもちろんなんですけれども、やはり増配ですとか自社株買い、まあ、こういった株主還元を交換する動き結構目立ったんじゃないかと思います。やはりトランプ関税の不透明感、まあ、以前ちょっとまだくすぶる中で、まあ、株主還元への注目が高まったんじゃないかなという感じで見ております。で、個別で見ますと、一つ目が、まあ、こちら今週というか今日急に動き出したんですけれども、まあ、3086の J フロントリテイリングです。
3086の J フロントリテイリング、こちら今日だけで 18% を超える上昇となりました。終値2173円です。
そうですね、JS フォント、まあ、今週もまあまあ、スタートは良かったんですけれども、まあ、昨日、おとといあたりは休んでいて、今日も朝方は、まあ、大して動いてなかったんですけども、10時ぐらいから急遽上がり出しまして、うん、まあ、なんだという感じで、我々もいろいろ調べてたんですけれども、なかなかちょっと材料出てこなかったんですが、うん、まあ、X の投稿で、株主招集通知の大株主の情報の中にシンガポールの投資ファンド 3D インベストメント、まあ、こちらが入っているのではないかという未確認の情報で思惑で動いたということで、そうですね、J フロント以外の百貨店も連れ高といった感じなんですけれども、
うん、
まあ、こういったファンドの絡みの動きというのは、まあ、主力大型系それほど持続はしないんですけれども、まあ今日は結構それで最後までそういった思惑で動いたということで、やはりこのファンド絡みっていうのはやっぱりその強いと言いますかね、結構材料を結構蒸し返しするという感じで、中国型株なんかは結構長く物色される傾向にあるんじゃないかと思います。まあ、今週は値上がり上位に1518の三井松島というのが入ってると思うんですけれども、
はい、
こちらは、まあ、こちらも13日の決算を受けて、翌日ということで、まあ、決算で上がったんですけれども、まあ、こちらも、まあ、旧村上ファンドが入っているということで、結構有名な会社なんですけれども、まあ、今回の決算で、まあ、発行済みの 31% の自社株買いと、年間配当、去年まで130円だったんですけども、230円に。
すごいですね。
大幅増配を発表しておりますので、まあ、このあたりやはりアクティビストの圧力といいますかね、
はい、
まあ、そういった要求に応える動きとなっておりますので、そういった意味ではこういったファンド系っていうのは、まだまだちょっと人気が続くのかなという感じですかね。はい、
3086の J フロントリテイリングですが、今週2173円で終えています。百貨店全体としてはこの先の見通しというのはそこまでよく、その、まあ、円高っていうのもあって、そこまで好調というような形で見てたわけではないんですよね。
そうですね、月次なんか直近出てますけれども、やはりインバウンドはちょっとかなり失速していると、こういった状況でどうにか国内で持っているといった感じですので、やはりインバウンドはそうですね、ちょっとこのあたりはなかなか以前のような感じではないのかなという感じですかね、はい、
ではもう一銘柄お願いします。
はい、もう一つはですね、コード番号6638みまきエンジニアリングです。
6638みまきエンジニアリング、今週末の終値1806円となりました。週間では 20% 程度の上昇となり、上昇率19位に顔を出しています。
はい、このみまきエンジニアリングなんですが、産業用インクジェットプリンターを製造販売する会社ということで、まあ、小さいものから、まあ、大きなものまで、まあ、大きなものと言いますと、まあ、4畳半レベルのかなり大きな印刷もできる機械なんですけれども、まあ、屋外の巨大な看板ですとか、
あ、なるほどなるほど、
駅にある大きなポスターですとか、あとはカッティングシール、なんとか自動車とかにはよく貼ってあるなんとか市役所ですとか、
はいはいはいはい、
そういったシールですとか、あとは洋服のプリント、そういったものを機械も製造しているということで。
そうなんですね。最近なんかオーダーメイドというか、その場で作れるところ増えてきましたもんね。T シャツとかね。
で、会社側は、水と空気以外なら何でもプリントできることを究極の開発目標に掲げているということで、結構インクなんかも結構開発している会社という感じなんですけれども、まあ、こちらもやはり決算ということで、まあ、13日のお昼に決算発表したんですけれども、まあ、こちら非常に終わった期は4期連続で過去最高を更新ということで、まあ、かなりいい着地の決算だったんですけれども、まあ、あとは配当も増配ですね。で、今期の見通しなんですけれども、一応アメリカの売上が結構2割程度あるということですので、まあ、完全に影響を織り込んで、まあ、若干の減益計画だった、減益計画なんですけれども、まあ、本日、新中期経営計画を発表すると予定ということで、そのあたりがちょっと期待が高まったんじゃないかなという感じですかね。はい、
6638みまきエンジニアリング、今週1806円で終えています。さて、お伝えしているように、まあ、今週で大体の決算で揃ったということで、来週以降は何かイベントだったりとか注目点等はあるんでしょうか。
そうですね、来週は G7 財務省中央銀行総裁会議以外はほとんどイベントがないということで、ちょっと手がかり材料なんといった状況なのかもしれませんけれども、そうですね、決算もちょっと一巡したということなんですが、 やはりあの個別物色意欲はやはり結構強いと思いますので、やはり決算発表の内容を吟味した動きということで、改めてそうですね、あの今回の結構ボランも出ましたので、そういったちょっと思ったほど上がってない銘柄ですとか、例えば昨日のアシックスのように、あんな決算で何であんな売られるのと、そういった銘柄もたくさんありましたので、そういった銘柄が結構見直されると、まあ、そういった動きになってくるんじゃないかなという感じですかね。まあ、為替もちょっとまだ円高傾向ということで、ちょっと外需あたりが動きにくくなりますので、指数自体はあんまり動かないのかなという感じだと思います。先ほど言いましたように3万8000円ちょっと重いですし、一方であの下値、結構あの海外勢が4月からずっと買っておりますし、自社株買いも結構出ていると、あの発表されているということですので、まあ下値も硬いということですので、まあ3万7000円台半ばから3万8000円の方ちょっと行ったり来たりと、まあいった動きはまあ来週も続くのかなという感じですかね。
ここまで岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんの解説でした。山本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。
岡三オンライン、将来のための資産形成、あなたはもう始めていますか？ NISA を活用することで保有期間無制限で株式や投資信託の配当金や分配金、売却益が非課税でお取引できます。岡三オンラインのニーサなら投資信託の取引手数料が無料、日本株は取引手数料相当額を全額キャッシュバックいたします。岡三オンラインのニーサでライフスタイルや目標に合わせた資産形成に取り組みましょう。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。では後半は坂本さんにこれからの注目銘柄についてじっくりと解説してもらいます。番組のホームページ、ホームページにですね、坂本さんのその今日お話しする銘柄の資料ありますので、ぜひちょっとそちら参考にしながらお話聞いてみてください。はい、
よろしく
お願いします。はい、これも順番通りに。
あ、いいですか。まあ全体感の話をしないかなと思うんですけど、まあ一応今回のですね、まあ集計がまだできてないんですけど、今回の業績発表を受けて、日経金のまあ今期予想、日経金採用企業の今期予想ってどうなのっていうと、まあ EPS 見ればいいよねっていう話なんですけど、これがですね、まあ大体決算が発表始まったのがまあ4月25ぐらいかなと、それとここの EPS は2455円だったんですけど、これがですね、まあ意外と踏ん張ってたんですよ。はい、プラマイゼルぐらいうろうろしたんですけど、まああの決算がだいたい13、14、15ぐらいが500銘柄以上というところで、まあ本格的に出てくるんですけど、ここでねちょっと崩しちゃったんですよね。最終日、まあ昨日崩した形になって、まあ2317円とかになってるんで、
2317円、
はい、だから今期予想は 5% ぐらい下振れてるなってのあるんですけど、ただこれ、まあ、業績予想出してない会社もまあ少数ですけどありますし、まあ保守的だよね。
ホンダとか7割減益で出してきましたもんね。
そうだから大どころが、あのやっぱりその減益で出してきてる部分がありますので、まあみんなあんま信じてないところはあるでしょう。はい、でこれに関しては当然トランプさんの豆と鞭で鞭の部分ですよね。ここを、クローズアップして、まあ、リスクをとして認識して、保守的に出しているというところですので、これだと法人税減税の話全くこれ入ってないと思いますよ。だってこれ決まってないが入れるわけないよねと言われたら、まあ、確かにそうですねってなるので、まあ、ここの部分はねまた今年度もですね、事象がこれ出るたびにですね、まあ、解説をしていきたいなと思っておる
マーケットにプラスなことは年の後半に出てくるっていうふうに言われてますもんね。そのあたりが、はい、まあ、織り込まれてないところも含めて、はい、
そうですそうです。だからそうなると日本株、まあまあもちろん、まあ、日本株もですけど米国株のアップサイドにつながると思ってますから、やっぱそう考えると今の米国株の水準から切り上がっていくんだと、これ高値更新もひょっとしたらワンチャンあるんじゃないって、ワンチャンって言い方ラジオではどうかと思うんですけど、まあ、あるんじゃないかと思いますし、と僕も3万、まあ1000円ぐらいまで、割れまで、日経金が下がった時でも今年の、高値の、4万4000に一応してるんですけど、まあしてるし、あと今年の高値脱会ですね、だから、4万2400円台か、まあ、あれを超えてくるというのはまだ諦めてないよって、バカじゃねえかみたいな話がですね、まあ、X 通りですね出ててちょっと傷ついたんですけど、まあ、レンジ下外してる段階で、まあ、それはしょうがないかもしれないですけど、いやだってね、アメとムチのムチの部分だけで判断してるのって、まあ、短期の投資家だったらいいですけど、その先見通すんだったら、まあシナリオ全部考えてからどっちっていう風にしなきゃいけないんじゃないかなと思ってて、そこで多分皆さん読み間違えたかなと思ってます。でもう一つは、早い段階で僕は、まあ、今回の暴落もですね、皆さんのお力になれたのかなと思ってる一つの理由として、2番底はないだろうという話をかなり早い段階でできたというところは、まあ、自分としていい仕事ができたんじゃないかなと、評論家としてね、まあ、しっかりお話ができてよかったんじゃないかなと思っておるんですけど、まあ、2番底がないというのはやっぱりその関税が実際この90日延期になってるんで、安値の時ってどうなるか分かんないよねみたいな状況からの、まあ、90日延期なんで、まあ、その頃よりいい状況になってたわけじゃないですか。いい状況になったんで、まあ、これ、まあ、いい状況になったから株価っていうのは、まあ、下押しするにはもっと悪い材料が出てこないと無理だよねという話になってるわけですね。だから、まあ、そこはシンプルに2番底がないと思って買うしかないと。でもあの辺の3万4000ぐらいだったんですけど、その時はね、まあ、ものすごい乱高下してて、まあ、手出せんわみたいな話いたんですけど、いやいやそれ手出さなかったらもう買えないよとはスルスルスルスルって上がって、やっぱり毎日上がる株価に、まあ、指くわえながら見てて終わりという人がいたのかなと、思います。これがまあ一旦このトランプ相場のまあ見直しというか、まあ振り返りだったというところです。
で、山本さん、この3万4000円までこう下がったところ、ビーゴミさんの話聞いてて買えました？
いや買います。お金がなかったんで全力で買っちゃってたんで
事業の方にお金回してた、ま
あね、いやで、あの売ることはしなかったですけど、うん、もう絶対ここで買ったらいいんだろうなっていうのはもう体が感じてたんですけどだからみんな来るいろんな投資家の方が買い増してますよみたいな話をこう聞いてて、これは勝つ、これが勝つ方法だなっていうか、その前に余裕資金をちゃんとこうなんですかね、この全部を全開入れとかずに少しずつこの枠を減らしたりとかしとかないといけなかったなとか思いました、ね。
は
い、
で僕のリバウンド取りは実は、今週中にクローズしてます。あの ETF とか、まあ、その辺を買った分ですね、うん、まあ、はい、まあ、もう全部クローズしました。ああやっぱりちょっと儲かってよかったなみたいな、まあ話なんですけど、
う
ん、
そうそう、だいぶね、はい、ちょっとやっぱ3万8000あたりとかで上値の重さっていうのは感じる部分ではありましたよね。
まあまあいいんですよ、値幅取れ。でも自分で買えとか言って買ってなかったらやばいからねっていう話で、決算のね、銘柄決算を絡めた。
もう一個だけ私聞いてもいいですか？
もう時間なくなるぞ、大丈夫か、いいんか。
あ、これだって後半もやるんですよね。
やるけど銘柄の話はラジオでしたくねえか。
なんか2つぐらいやればいいかなと思ってます。
今どっちでもいいっていう顔してる。
これだけちょっと聞きたいのが、その EPS にこの今回 の, その未定だったりとかで計算出してきたところとか、またあのコロナとかも業績見通せなかったじゃないですか。その時のコロナ禍でも EPS かなり下がったんですよね。
下がったというか、まあそうね、一応まあ下がった、まあ、下がった。でもそれは一応予想を入れて見てますっていう話なんだけど、まあいいや、それで
予想を入れて見て
る。あ、それが答えか。だから、うんうん、その質問はだからそれでどうやって計算するんですかっていう話じゃなくて、
計算をするんじゃなく、あ、でその後なんか どういうふうにそこの、日経平均はその EPS にこう、うん、あの合わせていくようにバリューがやっぱりバリエーションもどんどん下がっていったっていう感じなんですかね。
そこは基本保守的に見ていたと思うので、ええ、まあそれはまあ業績は保守的すぎましたねっていう話も多分当時ずっとしてたと思う、してすぎましたね、すぎますっていう話をずっとしてたんですけど、うん、そこは19の業績発表でかなり修正されて、
ね、なるほど、そう、過去はそうだったということですね。
で出してないところは予想を使って出しているというところなので、その予想が弱気だったりとか予想が修正してなかったりとか、決算見てね、とかもあるので、うん、あのここに関してはまあ そうですね、全部出てからまあどうなるかっていうのと19で大体見えるんじゃないかなと思います。
わ、はい、かりました、はい、じゃあ個別いきましょうか、はい、まず一つ目が1301の極洋ということですね、
は
い、
そうですね、ここはね、振り返りでもあるんですけど、うん、まあ、水産物のまあ加工貿易の企業なんですけど、うん、3月14日にねこれ、実は紹介をしています、うん、で、まあこのですね、業績がねすごくいいですよと。で僕はまあこの商社みんなね総合商社の話ばっかり結構ねしがちなんですけど、意外とねこのね専門商社の中でもその食品を扱うところがですね非常にやっぱりいいですよと。でもちろんその、最近 TOB も MB も TOB か TOB もありましたけど、食品商社も当然ね、まあそうなんですけど、あの値上げがあるじゃないですか、マージンが一緒なら値上げしたら儲かるんですよ、うんうん、っていう、まあ、業種なので、まあ、利益上がるという業種なので、まあ、そこの部分が当然あるのと、あと水産物はやっぱり特にね、ハイエンドなものを中心に値上がりがやっぱ顕著なので、まあ、ここの部分というのは儲かるよねというところですね、はい。まあ、為替の影響はこれいい方悪い方両方あるんですけど、まあ、貿易系なんでね、はい、なんであるんですけど、まあ、現状の、まあ、業績のその予想でも、かなり今期はですね、まあ、堅調な成長が見られるというところです。で、まあ、営業利益の予想が前年度最高益で110億円ぐらいだったんですけど、今年は125億円と、いうことで、まあ、増配も、ね、予想されているというところで、まあ、堅調な成長が見えている企業だなと思いますし、このね、12月期の、この業績がめちゃくちゃ良かったんですね。ここも最高益、営業利益最高益、まあ、利益全部最高益か、だったんですけど、まあ、この利益がやっぱり良くて、ちょっと面白いな、変化する。するかなと思って見てた銘柄なんですね。なのでまあ今年今年度この銘柄意外と面白いかなと思ってますね。
1301極洋ですが、今週末4330円で終えています。 PR6.2 倍、 PBR0.7 倍ということですね。配当も高いんですね。 3.4%
高いですし、意欲もあると思いますし、まだ増配意欲ある、ね、今年度の予想は、690円の一株益予想で、うん、配当予想150円だからまだまだいけますというと思います。
で二銘柄目1663の K&O エナジーグループということですね、
は
い
は
い、
これはまあそうですね、千葉県でですね天然ガスの開発を行っている企業なんですけど、うん、これ要素の、ね、生産の大手なんですけど、この話をしたいんでちょっとここは一旦切れちゃうのですが、
わかりました、はい、要素って千葉でめっちゃ取れるらしい
ですね。そうなんですよ、
世界的に見てもかなり取れるら
しい、関水っていうそのまあまあ、水汲み出して分離していくんですけど、まあ、その話はまあ後からしたいと思います。ペロブスカイトの、ね、太陽光発電の話したい人もいると思うし、はい、
今日はですねその他にもたくさん銘柄用意していただいて、極洋も入れますと全部で7銘柄ですね、この後含めてお話伺ってまいります。あっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。来週は大和さんの銘柄コーナーをお送りする予定ということですね、はい、
頑張ります。
大和さん、気になるコメントありましたか？
そうですね、あれ二番底じゃないって気がついた時に買った人は正解でしたと。そう、やっぱここが全てだったんだなっていう、
まあ、アナウンスはしといたからね、いろんなところで、はい、
そうですね、うん、今週末の終わり値ですけれども37,753円72銭となっています。ここまでのお相手、坂本慎太郎さん、大和和孝さんでした。ありがとうございました。進行役八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きのカットはここでお別れです